255ページ下の段、使徒の働き10章44節から48節です。お読みいたします。ペテロがなおもこのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。活路へを受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。彼らが異言を語り、神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ペテロはコルネリウスたちに命じて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらった。以上の箇所から、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたと題しまして、赤木海先生にメッセージを取り次いでいただきます。お願いいたします。
皆さん、おはようございます。今回も使徒の働きの学びでコルネリウスのエピソードを考えます。前回はペテロが異邦人のコルネリウスとその家で集まっている人たちに説教をし、どんな民族の人であっても神様によってに清いものとして受け入れられることができると伝え、それがすべての人の裁き主であるイエス様ご自身が十字架にかけられ、イエス様を信じる者が誰でもイエス様の名によって罪の許しが受けられるからであると言ったのです。今回はそのメッセージを聞いていた人たちがどうなったかを考えます。ここまでの使徒の働きの物語の中で、さまざまな人がイエス様に関する福音を聞き、それを信じて、それによって救われ、教会に加われましたが、ある箇所では信じる人の事情が詳しく述べられていても、他の箇所では多くの人が救われたとは書いてありますが、それ以外はほぼ何も記されていません。例えば4章4節に、話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになったとしかありません。それと対比的に、今日の箇所はすべて信じた人についてであり、次の箇所、すなわち10章1節から18節では、エルサレム教会の中でこの信じた人たちに関する議論が起こったことが詳細に記されているほどに重要なことなのです。この信じた人たちについて書いてあることを一つ一つ考えながら、異邦人である私たちにも与えられた救いとその素晴らしさを考えたいと思います。この箇所を4つのポイントで考えていきたいと思います。聖霊が下ったこと、他の言葉で神を賛美すること、バプテスマ、交わりという4つのポイントです。まずは44節と45節から、聖霊が下ったことがあります。こう書いてあります。ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。ペテロの福音の説教を聞いていた人たちについて書いてあることの一つ目は、その人たちに聖霊が下ったということです。45節に聖霊の賜物が注がれたとあり、47節には聖霊を受けたとありますが、それぞれの言葉は同じことを指します。使徒の働きの中でこれが起こるのは初めてではありません。使徒の働き 日章では聖霊がエルサレムで集まっていた弟子たちに注がれ、8章ではピリポ、ペトロ、ヨハネを通して福音を聞いて信じたサマリア人も聖霊を受けたとあります。2章ではそれが初めて聖霊が与えられたことで、聖霊が同時に大勢の人に下ったのです。8章では福音の神学的に重要な前進が起こり、ユダヤ人ではない大勢のサマリア人にも聖霊が与えられました。しかし聖霊を受けることがこの2つの箇所で起こるような手段で起こることであるだけでなく、いずれもイエス様の福音を信じ悔い改めた時に起こることなのです。ですから2章で弟子たちが集団で聖霊を受けた後に、ペトロは2章38節39節でこう言います。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの民の神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペンテコステ以来、聖霊がイエス様の福音を信じるすべての人に与えられています。ですからパウロはローマ8章9節で、もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありませんと書いています。8章にあるサマリアの宣教を学んだときに考えたように、イエス様の十字架、復活、昇天までは神様の栄光によって満たされたエルサレム神殿が神様の御臨在を象徴するもので、神様が完全に聖なる方であるので、その奥に入ることができたのは大祭司だけで、それは年1回だけだったのです。それは神様がすべての罪や汚れたものから離れていることを表しました。しかしイエス様の十字架、復活、昇天によってイエス様は罪を許され、ご自分の民をすべての罪と汚れから清められたのです。ですから神様のご臨在からもう離れていないのです。むしろ神様はそのように清められたすべての人にご自分の聖霊を与えられ、聖霊によって神様はその人のうちに宿られ、そのすべての人が一緒に神様の本当の霊的な神殿である教会になっているのです。ペトロは2章でもこれを説教し、使徒の働きで登場してきたユダヤ人のクリスチャンたちはこれを知っていたはずです。しかし45節にペトロと一緒にコネリウスの家に行った人たちが驚いたとあります。こうあります。割礼を受けている信者でペトロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。なぜ驚いたのでしょうか。エルサレム神殿では異邦人は境内の最も遠いところにしか入ることができませんでした。また当時の多くのユダヤ教徒にとっては異邦人が汚れたものであり、それが特に象徴するのは異邦人が割礼を受けていないということです。私たちにとって割礼は馴染みがある慣習ではありませんが、多くのユダヤ人にとっては割礼を受けていないことが汚れたものであり、神の民であるではないという意味があったのです。ペトロと一緒に行った人たちはコルネリアスの家に入ったので、ある程度異邦人と一緒にいることによって自分たちが汚れることはないと分かってきましたが、異邦人でも自分たちと全く同じように清い者として神様に受け入れられ、聖霊を受けることができるのは 予想外だったのです。ある程度異邦人を受け入れてもユダヤ人と違う劣っている立場だと思っていたようですが、この異邦人にも聖霊が与えられたことは、この異邦人たちがキリストにあってユダヤ人のクリスチャンと全く同じように何の踊っていることがなく、神様の清い聖なる民のものになっていると示したのです。私たち異邦人であるクリスチャンもそうです。キリストにあって他の人より神様に近づくことができる人や、他の人より清められている人や、他の人より罪が許されている人や、他の人より劣っている人などは一人もいません。さて、この箇所でこの異邦人が聖霊を受けたとしましたのは何だったのでしょうか。その一つは10章46節に書いてあります。すなわち他の言葉で話し神を賛美したということです。これはこれで次のポイントに入ります。46節にこうあります。彼らが異言を語り神を賛美するのを聞いたからである。すなわちこの異邦人たちがペトロが語った福音を理解し、それを信じたので、応答として自分たちも自分たちの言葉で神様を賛美したということです。これについては説明が必要です。現代ではこの異言を語るということについてさまざまな理解や意見があります。私たちは御言葉に書いてあることを正確に理解する試みとして、まずこのことを現代のさまざまな意見からではなく、使徒の働きに書いてあることから、そして聖書の文脈から理解すべきなのです。それによって現代のための意義も分かるようになります。では、この異言を語るということは何なのでしょうか。まず異言と翻訳された言葉は舌、口の中の舌という意味の言葉ですが、ギリシャ語では言語という意味でも使われます。一般的に使われている言語という舌または言語という意味の言葉です。この箇所では複数形なので、コルネリウスの家で集まっていた人たちが複数の別の言語で話していたという意味です。異なるという意味の言葉はギリシャ語にはありませんが、明治時代の文語訳以来、この箇所にある複数の舌、複数の言語が異言と訳されてきました。使徒の働きの中でこれが起こるのは2回目です。1回目は日照のペンテコステで、その箇所では聖霊が使徒たちに下ったときに、2章8節でさまざまなところからエルサレムに来ていた人たちはこう言います。私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。また11節でこう言います。あの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。2章4節にそれはこう述べられています。他国のいろいろな言葉で話し始めた。使徒の働きでは使徒たちが聖霊によってペンテコステの祭りのために集まっていた人たちのさまざまな言葉で話せるようになりましたが、普通のさまざまな外国語でした。今日の箇所ではそれと異なってペトロは他の言葉で話しませんでした。ローマ人のコルネリウスに話していたので、おそらく自分の第二言語であるギリシャ語で話していました。しかしローマ軍の百人隊長であるコルネリウスの部下たちの中に、ローマが支配していたさまざまな民族の人たちがいたはずです。 その人たちは共通にギリシャ語を話していましたが、自分の民族の言葉もありました。しかしペトロが語ったイエス様の福音を聞いたときに、集まっていた人たちはギリシャ語であれ、シリア語であれ、ラテン語であれ、自分たちのさまざまな言葉で神様を賛美したのです。その理由でこの箇所には複数形の言語という意味の言葉しかありません。ところで8章で聖霊がサマリア人の上に下ったときに、サマリア人が他の言語で話したとは書いてありません。それはサマリアは別の言葉を話す民族ではなく、ユダヤに住んでいるユダヤ人と同じようにヘブライ語とアラム語で話す民族だったからです。サマリア人が福音を理解するために別の言葉で話す必要がありませんでした。サマリア人も自分の言葉で神様の言葉を語り、神様を賛美したとき、別の言語ではなくピリポ、ペトロ、ヨハネと同じヘブライ語またはアラム語でそれをしたのです。さて、なぜ今日の箇所でこの他のさまざまな言葉で神の言葉を話し、神様を賛美することが重要なことなのでしょうか。使徒の働きの中に記録されている多くの出来事と同じように、その背景が旧約聖書にあり、旧約聖書に書いてあることの成就であり、その成就も神様がすべての民族からご自分の民を召してくださったことを示すからなのです。創世記11章1節から9節にバベルの塔の物語があります。よく知られている聖書箇所です。その物語の最後9節にこうあります。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされた彼である。しかし創世記11章にあるバベルの塔の直前のことと直後のことは何なのでしょうか。直前の10章は諸国民票という箇所があります。その箇所ではそれぞれの民族が挙げられ、それぞれの地に言語ごとにその種族に従って国民となった、またはそのような言葉が繰り返されます。すなわち言語は民族を区別するもので、各民族は自分の言葉があります。バベルの塔の後の12章はどうなのでしょうか。12章の始まりにアブラハムの契約があり、12章3節でアブラハムは神様にこう言われます。地のすべての部族はあなたによって祝福される。その約束は10章の諸国民票にあるすべての民族が地域も言語も異なっていても、アブラハムによって、すなわちアブラハムの子孫であるキリストによって祝福されるということなのです。旧約聖書の預言者たちもそれについて語りました。例えばイザヤ66章18節で神様はこう言われます。私は彼らの技と思いを知っている。私はすべての国々と種族を集めに来る。彼らは来て私の栄光を見る。新改訳2017では種族という言葉がありますが、そのヘブライ語は言語という意味の言葉です。ですから聖書教会共同訳ではイザヤ66章18節はこう訳されています。私は彼らの行いと考えを知っており、すべての国と諸言語の民とを集めるために来る。彼らは来て私の栄光を見る。私は普段聖書教会共同訳より新改訳2017の方が好きですが、この箇所では 聖書教会共同訳がよく訳されていると思います。他の旧約聖書箇所でも同じことが書いてあります。ダニエル7章13、14節で、ダニエルは幻の中で人の子を見て、その人の子にすべての上の主権が与えられます。この箇所もキリストに関する予言です。そしてこの箇所でも言語が出てきます。こうあります。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。この箇所でキリストが一つの民族や一つの言語の者たちの主ではなく、ペトロが使徒の働き十章で言ったように、すべての主であると示されているのです。私たちも異邦人です。ヘブライ語で話すユダヤ人ではありません。でも私たちも心から他の言語、すなわち日本語で御言葉を語り、神様を賛美するのです。私たちがそれをする理由は、神様が私たちにも救いと聖霊を与えてくださったからなのです。さて、次にコルネリアスとその家で集まっていた人たちがバプテスマを受けます。47節でペトロはこう言います。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ここでペトロが福音を信じた異邦人を完全に自分と同じように清めた一つの教会のものとして受け入れたと示します。ですから48節にこう続きます。ペトロはコルネリアスたちに命じて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。最後のポイントは交わりということです。短いですが、48節の最後のところに重要なことが書いてあります。なぜこうあります。それから彼らはペトロに願って何日か滞在してもらった。なぜこれが重要なのでしょうか。前に考えたように、旧約聖書で禁じられていなくても、パルサイ派の影響で当時の多くのユダヤ人は異邦人の家に入ったり、一緒に食事したりすることによって自分が汚れてしまうと考え、そのような交わりを避けて、できるだけ自分の清い状態を維持しようとしていました。その理由でペトロは28節で、ユダヤ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていませんと言いました。しかしここではペトロと一緒にコルネリアスに来たユダヤ人のクリスチャンは、異邦人の家に入っただけでなく、数日コルネリアスに家に泊まったのです。すなわちそこで寝て、そこで異邦人と一緒に食事をしていたあのです。同じようにイエス様の十字架によって罪から清められ、同じように聖霊が与えられ、同じように神様を賛美し、同じようにバプテスマを受けたので、神様の一つの教会として互いを受け入れ、主にある交わりを持っていたのです。さて、私たちも異邦人なので、私たちにとってこれは非常に大切な聖書箇所です。イエス様の福音を信じる私たちも同じ聖霊を与えられています。聖霊の 清められた教会として愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という聖霊の実を実りながら、すべての罪から離れ、清く歩んでいきましょう。自分の言葉がどんな言葉であっても、神様の御言葉を語り、絶えず神様を賛美しましょう。バプテスマによって信仰を告白した者たちとして、自分がキリストと共に死に、キリストにあって新しい命を与えられていると覚えながら、神様のすべての人を同じように受け入れ、交わりによってキリストに向かって成長し、世のすべての人のためにキリストの光になりましょう。お祈りします。愛する天のお父様、皆が聖なるものとされますように、今朝もこの御言葉の学びの時間を与えてくださり感謝します。私たちは自分の背きと罪の中に死んでいたものでしたが、あなた様の豊かな憐れみと恵みによって私たちがキリストと共に生かされ、私たちの罪が許され、私たちが清められ、あなた様の聖なる民とされました。この素晴らしい救いをありがとうございます。私たちが異邦人であっても、ご自分の聖霊の霊的な神殿にしてくださったことを感謝します。また私たちがどの民族であっても、どこに行っても、どの言語で話しても、あなた様の素晴らしい御業を語ることができ、あなた様を賛美できることを感謝いたします。私たちがすべての罪から離れて、キリストにある交わりによって愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって一緒に成長できるようにお助けください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。